文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、改め平成カラオケラジオライフ、違うか今夜はね、6月の生放送ということで、食の平成史、この30年で食べなくなったもの、食べるようになったものというテーマで、食ですよ。カラオケの話してませんからね。まあ逆にこんだけ振ったらもう次回は音楽特集なんだろうと思ってるんですけど、で、ウェブ中継も曲の間は全部音声オフになるっていうね、次回からは。と思ってますけれども、メールはね、この30年で食べるようになったもの、食べなくなったものっていうことで、いろいろいただいてるんですけども、ラジオネーム、リックカペラ、徳島県、平成の30年間で食べなくなったものといえば、おせちです。昔はちゃんと正月に作って新しい年を迎えていた感覚がありますが、今はおせちを売っていて作らなくなったどころか新年を迎える感覚も薄れてきています。逆に食べるようになったものは様々な冷凍食品です。アイスクリームも多様化していますし、焼きそばまで冷凍食品として存在していて便利な世の中になったなと思う反面、自分が何もできなくなるんではないかという一抹の不安があります。おせちもね、代わりおせちというか、フレンチおせちとか中華おせちとかっていうのが出だして。ほんで、おせちをなんか作るっていう習慣は僕はあんまり自分の家にはなかったですけど、で、今は逆に作るんですけど、
なんか、
なんかね、12月30日から始めて間に合うおせちっていうレシピが、うちにあった
り。スピードおせち。
頑張って2日でおせちとか、そうしないとライフの生放送がその日被ったりするんです
よ。30日夜だったり、31日だったりね。
今年とか去年のね、やつは1日だったんで、31日の夕方におせちだけ仕上げてライブ来ましたけど。
けど作る人は明らかに減ってるけど、どうでしょうかね。デパ地下とかで頼むのは逆にすごい人気
増えたと思いますよね。
ちょっと人気のものを頼もうと思っても、もう11月だったらじゃあ間に合わない。
予約がね。
コンビニストアでもね、予約されてしてます
し、ね。そうですね。だからあれもだから1万円、3万円、5万円みたいな格があって、結構ね、手頃なものが先に売れるのかと思いきや、いい値段のものからね、なくなりますよね。
グルーポーおせちとかもありましたよね、そういうの。
グルーポーおせ
ち問題。
スカスカのおせち。おせち問題。
あれでちょっとおせち全体のイメージが出てくるところが。
6P チーズが入ってたっていうね。伝説の。
今頼んだらどうなんだろうね、グルーポー。
ただなんか、この時短というかね、その働きで、まあ、要するにその、おせちって、三が日料理しないために作るわけじゃないですか。
保存食みたいな、
ね、でそういう意味ではなんかこうニーズは絶対あると思うんですけどね。こちらは、ラジオネームウレパルーク宮城県から。7年ほど聞くだけリスナーでしたが初めてメールしました。ありがとうございます。この30年で食べるようになったものですが、2000年代に入った頃から一地方の食べ物だったものが急に食卓に上がることが増えたように感じます。例えば野菜であればゴーヤが真っ先に思い浮かびました。以前なら東北でゴーヤが売っていること自体全く考えられませんでしたが、ここ10年ぐらい我が家の夏の食卓の主役はゴーヤチャンプルーと言ってもいいくらいです。また野菜とは違いますが、節分の恵方巻きも10年くらい前から突然流行り出した印象です。元は関西の習慣とのことですが、我が家には定着しませんでした。地方の B 級グルメが流行したのもこういった流れの一つでしょうか。昨今日本の地方の個性を面白おかしく取り上げる番組や、ネットコンテンツ、書籍なども多いので、そういったものも影響しているかとも思いますが、というので、まず渋川さん、ゴーヤーもそうですけど、食材はとにかくなんか地方関係なくなりましたよね、全体的に、
ね、そうですね。あと海外とかもね、これまで見なかった輸入野菜みたいなものもありますし、
ズッキーニっていつからスーパーに並ぶようになったみたいな。ね、アボカドもそう、
ね、そうですね。アボカドはさっき宮崎さんが思い出話を、
お母さんが中学生ぐらいの時初めて買ってきてで、とりあえずお母さんも味が分かんないから食ってみようって話になって、みんなが絶対甘いと思ったんですよ。家族4人が全員甘いと思って食った瞬間、えっていうね。そう
フルーツだと思うよね。見た目はね、キウイ的な味がすると思うよね。森のバターと称される栄養価満点みたいな、
醤油かけてね、マグロ代わりですからね。
そう、わさび醤油でねかけるとうまいっていう、
そう、なんかだからゴーヤもなんかこう、 そうだけど、この 2,3 年で僕あの野菜に関する知識もネット経由でめちゃめちゃ広まったなと思っていて、うん、例えばあのアボカドとか、うん、トマトとか冷蔵庫で冷やすなみたいな、うん、あれ、うん、あれ、
うん、言いますね、
なんかこうちゃんと熟して、うん、あの食べれるように、もともとはだからそのスーパーで売ってるやつってちょっとこう熟したら美味しくなる状態ぐらいで冷やして置いてあるから、うん、あのアボカドなんかはちょっとね、うん、あのヘタの部分というかあのお尻の部分をふにふにって押してちょっと柔らかくなるぐらいまで熟して置いとけみたいな風に言いますけど、なんかそういうような知識もそういえばネット経由で広まって、なんかこうなんだろう、それこそローカルな知識というか、なんかある特定のところでは知られていたことが結構広まるようになったなあという感じもしますよね。
そうですね、そもそもだってごめんなさいね、ゴーヤとかって料理の仕方が分かんないみたいな感じは、うん、塩もみどうやってするのとか、うん、だからこうなんか
種どうやってのくのみ
たいな、そうそうそうそう、あ食べ方はそもそもだってアボカドを甘いと思ってるぐらいだからその食材があったとしてもそれを料理する方法が分かんなかったら買わなかったと思うんだけど、今ネット見れば大抵のことは書いて
ある、なんでもね、うん、動画でとかでもありますよね、
そうそうそうそう、うん、
あ下ごしらえとかね、
そうそうそうそう、
出てくる、
まあ、そこまでしてその料、まあ、今手料理の話ですけど、その料理したいかどうかっていうところは多少変わったとは思うんですけど、うん、やろうと思えばかなりねのものがいろんな幅で作れるようになったんじゃないですか、うん、この30年でスーパーに並んでる食でこれなんかこう並ぶようになってちゃんと食べるようになったなとか、
パクチ
ーパクチーパクチー今シーンってなってる。パクチーについてはですね、あれですよ、あのメールが来てるんですよ。
これね、こうさっきからツイッターでもこう、ツイキャスでもみんなパクチーって言ってる。
あのこの番組のディレクターの澤田くんが今ね、あのシンガポールに行っているんですけど、
米朝会談の、
それでメール来てます。読みますね。じゃあ、はいはい、こんばんは、ディレクターの澤田です。スタジオにいられなくてすみません。私現在米朝首脳会談取材のためシンガポールにおります。そこで思った食の30年についてメールを送ります。今詰めているメディアセンターには記者が食べるための食堂があり、各国の美味しい料理が並んでいるのですが、今日はランチでシンガポール名物のラクサヌードルをいただきました。ラクサヌードルはココナッツベースのスープにエビなどが入った麺類で、チリソースで辛めにしてパクチーを乗せて食べるのですが、非常に美味しかったので明日も食べようと思います。どうでもいいですね、はいっていう、さてラクサヌードルを食べていて感じたのは、ココナッツ味のものって私が子供だった平成の始まりには身近になかったとということです。私が田舎育ちなのもある、福島でしたっけ、かもしれませんが、タピオカミルクを初めて飲んだのも大学時代になってからでしたし、一般に食べられるようになったのはやっぱり最近じゃないかという気がします。そう考えるとタイ料理のグリーンカレーもそうですし、アジア料理には欠かせないパクチーなんかも普通に食べられるようになったのは最近だよなと。ただその30年であっという間に市民権を得てきたというのも同時に感じます。タイ料理店などのエスニック料理店はたくさんありますし、グリーンカレーはレトルトになってるし、パクチーに至ってはその専門店も存在しますよね。そう考えるとこの30年で変わったことは、アジアの食材、料理が日本人当たり前に食べるようになったということかなと感じました。それでは皆さん朝まで頑張ってください、この後月曜からはスペシャルウィーク TBS ラジオを聞いてくだ、あ宣伝でした、これいらないんです、は
い、いや宣伝してあげて
火曜日のデイキャッチも聞いてくださいね、スペシャルウィークです、僕出ます
乗っからない
なんだこれで、その後あれですよ、うん、あの六等星、これ多分鈴木六ちゃんだと思うんですけど、ここ30年で定着してしまった食べ物、それはパクチーではないでしょうか、うん、先に表明しておきますと私はパクチーが全く受け入れられない派です。
いるいる、
パクチー大好きな人に囲まれて日々苦労しています。数年前まではパクチーは苦手な人も多いから配慮するという認識が共有されていたと思うのですが、ここ最近の体感ではみんな大好きパクチーという感じで、当たり前のようにやつがあらゆるメニューに鎮座増しましており、ま、もはやパクチー入りであることが明記されていないトラップメニューも増えてきてしまいました。納得いかないのは、他の食べ物が嫌いだと話してもそうなんだ程度の会話になるのに、パクチーを嫌いだというと、いや私も最初はそうだったんだけどさ、これが変わるんで食べてごらんよ、この美味しさわからないままだと損だよなと、かなりの各地でその後パクチー啓蒙モードになることです。私はパクチーに対してはできるだけ接点を持たずに暮らしたいと思っているので、パクチーは持たず作らず持ち込ませず大 ろと日々非パク三原則をと訴えているのですが俺が家でパクチー育ててるよ、育てやすいよねとか、あの逆にその場がパクチー育成あるある話になってしまいます。またけしからんやつらです。私はパクチーに接することなく暮らしたいだけなのです。パクチーを避けるためにやつの形状、さまざまな別名など多くの知識を身につけ防御しているのですが、ここまで話すと逆にめっちゃ興味持ってるじゃん、好きなんだよそれと、まさかのパクハラが始まるとしばしばです。このまま反パク活動家として暮らしていくしかないのでしょうか。平成の終わりとともに皆さんパクチーからも卒業してみませんか。こうパクチーの別名はコリアンダー
ですね。そうですね、
はい、あのなんというかパクチー、えいつからお前らそんなパクチー派になったのっていう。
それこそね、あのエスニック料理っていわゆる外食の中で今普通にある、特に下北沢にベトナム料理屋ができたあたりから、まあ90年代の半ばぐらいからすごい勢いでいろんな各地の、それこそ今アジア各地の料理屋さんあるけど、それ昭和にはほぼなかったですよね。
でも炒飯ブームから平成って始まってるんですけど、
う
ん、だけどそのちょっと前にエスニック料理のブームってあるんですよ。
まさに
昭和の終わりに、うん、そうなんですよ。
エスニックっていう言葉自体が、うん、まあなんていうか、こうまだそういう意味ではグローバリゼーションしてないというか、
そうですね、
外国ぐらいのざっくりした、
うん、ざっくりエスニック料理だったけど、うん、タイ料理とか、
そうそうそうそう、ベトナム料理とか、
ベトナム料理とカテゴリー化するっていうのは確かにそれは平成以降な気がする、
うん、ですね、うん、その辺ぐらいに入ってきてだんだんこう根付いてったっていう感じだと思うんですけど、
その中でパクチーも、ね、うん、一般標準化され、ある時期まで確かにパクチーってみんながちょっと微妙に
薬味としてちょっと乗ってるよね、うん、ぐらいに
一応今でも僕パクチー食べられるって聞くけど、初めての人とかだと、うん、確かに今聞かない方が多くなっていて、僕おじさんだから聞いてるんだなって今ちょっと思った。
あ、
パクチー平気って、
あ、でも
聞く必要なくなってるよね。
セロリってさっき、うん、セロリって曲かけましたけど、うんうん、セロリってあの昭和に入ってきた頃には西洋蜜葉って言われてて、あの葉っぱと根っこでいうと今根っことか茎の部分を食べるのが主じゃないですか、うんうん、はいはい、割となんかあの独特の香りがっていうのはセロリも入ってきた当時は割とそういう扱い。
あ、じゃあ今、
う
ん、あの曲作るとねパクチー、
そう育ってきた環境が違うから夏がダメだったり
パクチーが
好きだったりする
文脈があるだから日本人ってそもそも臭みを抜いたりする文化の方だから、うん、こうハーブとかをモリモリにするっていう文化じゃなかったんだけれども、それが変わってきちゃってこうセロリもそうだけれどもパクチーとか匂いの強いものを逆に摂取しようっていう方向がこう右翼化しすぎちゃって、本当はパクチーの、もともとね原産国って言ったら変ですけれども、育てて食べたタイの人とかインドネシアの人とかって、うん、日本人がパクチーをパクチーサラダとして摂取してるって聞いて、うん、嘘でしょ、嘘でしょゲラゲラ笑うらしくて、そうそう、あれ想像してごらんよ、あのパセリだけ食べてるようなもんだぜって言われて、多分そういう感覚なんですよね、うん、
なるほど、
だから日本人はこう多分エスニックなものを過剰に摂取することによって何かこう快楽を得てるところ
じゃ
ない
かみたいな感じになってる、
ね、そうそう、だからそのねパクチーもだから盛り放題の店が増えたりしたのはここ最近だと思うんですけど、急になんかこう薬味のポジションから主催みたいな感じにあの仕立て上げたやつがいるんでしょうね、
うんうんうん、
なのであのロクちゃんみたいな反発活動家が
反発、まあ、僕もどっちかというと反発派なので応援したいですねこの流れは、
あのちょっと、はい、今日いくつか本持ってきたんですけど、その中であの人はこうして食べるを学ぶっていうピー・ウィルソンっていうキッチンの歴史とかも書いてるイギリスの方なんですけど、はい、この人の本でそれこそまさに今みたいにその人はあの遺伝子とかそういうもので食べ物の好き嫌いあるんじゃなくて、うん、やっぱ経験だっていうふうに言っていて、
はいはい、
そうなんですよ。だからいかに小さい時にいろんなものっていうかあの本当に小さい乳幼児の時に食べるかとか、うん、そういうことによって全然変わってくると、うん、でその、思考をずっと持ってこう生きていくと、割とその頃の、味っていうのが、う
ん、子供自体は治らないってことですか、うん、
でもやっぱりそれも経験で、うん、いろいろ変わっていくと、うん、でこれ最後の章が日本人のことを書いてるんですけども、うん、日本食と食育っていう章になってるんですけど、
はいはい
はい、これなんかもあの日本人はそれこそ江戸まではあんまりその脂っこいもの食べないし、うん、その粗食できたのに、うん、今のラーメンとかを見ると、 ああいうものをいろんなもう西洋化したものを食べていて、うん、はい、でまあ、それこそもともと牛乳なんかはみんな臭い飲み物だっつって飲まなかったわけですよね、うんうんうん、だけど、うん、もう今やそんなのどこ吹く風じゃないですか、
たかだか50年ちょいそこらで、
そうなんですよ、うん、だからそれを証明していると、だから日本人、はい、日本人を見ればその人はやっぱり経験によって、うん、いろんなものを食べていくようになるんだっていうことなんで、
補足で喋っていい、うん、あの経済学者の常山博美さんがね、あの日本の食卓の変化について、うん、あのいわゆるなんだ家計調査っていうね、あの、うん、お宅では何にいくら使ってますかっていうあの金額を調べている結構面白いデータがね、うん、政府のデータであるんですけど、それをもとに日本のその食卓っていうのがどういうふうにその変わってきたかっていうのを、まあ、使うお金の方向性で、うん、あの調べてるんですね、うん、で、まあ、これは高級化だなとかこれは簡便化だなっていうふうに分けて考えると、うん、高級化、簡便化、多様化、健康安全志向その他っていうのにまあ分けた時に、うん、1960年代ぐらいっていうのはやっぱり食卓がどんどん高級化そして多様化していくんですね、うん、で、ね、1970年代後半ぐらいから簡便化っていうのがお金使う方向でどんどん伸びてきて、はい、うん、で高級化と多様化っていうのは相対的に小さくなってくるんですね、うん、で健康安全志向っていうのは、80年代に入ってからちょっとだけ伸びるんですけど、97年までのデータなんですけど、常山先生のデータは、うん、あの概ねだから、10% 台後半ぐらいで、そんな実は伸びてないんですね、90年代に至っても、うん、で僕これそれをあとその後その学会のためにいろいろ調べてみたんですけど、うん、学会発表するときに実は消費金額っていうのはあの全体で見てもプラスマイナス 10% ぐらいしか変わってなくて、うん、激減してるのが米、うん、2000年代、2000年をあのゼロとしたときに、マイナス 38%、 ほー、うん、なの2000年、はい、ね、だから食べないというか買ってない、うん、あの ご家庭で使う、うん、そのお金の中で、うん、あのお米にかけるお金が4割ぐらい減ってる、はいはいはい、うん、
で普通に料理をしないお家が増えている可能性が高い、
まあ、あの家計調査なんで単身世帯入ってないんで、うん、あのいわゆるその高齢者の増加とかその辺の方がインパクトとしてはでかそうな気がするんですけど、うんうん、それから主菜的調理食品いわゆる中食ですね、はい、これが、プラスの 17.9% で、うん、まあ、いわゆるその平成に入ってからの食の変化ということでいうと、まあ、いわゆる何、まあ、米を買わなくなったっていうのと中食が増えたっていうのぐらいで、実はそれ以外めちゃめちゃ大きな変化ってないんですよ、うん、家庭で使ってるお金の額だけでいうと、うんうん、だからあの今その話していたようなそのタイプのそのなんだろう日本人の味の変化みたいなものっていうのを支えているものがあるとすれば、うん、多分それこそ中食とか冷凍食品とかの、うん、そのバリエーションが増えたこと、
わかる、なんかこうちょい足しって流行ったじゃないですか、数年前に。でこうパクチーがすごい国民的にね、もうなんかパクチー祭りみたいになったのって私の勝手な体感なんですけれども、あのインスタントの塩ラーメンにこう卵とパクチーを爆盛りするとタイラーメンになるぜみたいなのがすっげえ流行った時があったじゃないですか。
揚げ句の果てにパクチーペーストとか売り出したからね。
そうそう、でこうインスタント食品にちょい足しで、だから半中食みたいな感じで、こうあの自分たちでアレンジする時にこういうなんかこうハーブとかアレンジメント食品ってすごく有利に働くんだろうなと思って、う
ん
う
ん、まあなんかそのなんかなんだ食べるラー油とか、
うんうんうんうん、
ああいうなんかこう
食べるラー油 ね、 ね品切れになったもんね全国で、
なんか、うん、ちょい足し系のその調味料が増えたりとか、それこそこ、ね、さっきちょっと言ってた土井善晴さんと の、 そのシンポジウムの中でも僕打ち合わせでずっと言ってたの、調味料がとにかく増えたよね、まあ、あのオリーブオイルっていつから入ってきたんだっけから始まり、うん、ナンプラーとかいつからスーパーに売れるようになったっけみたいな、
うん、お酢だけでも増えたもんね、種類とかもね、
お酢も増えましたね、うん、ビネガーとかいうなんかこうよくわからないものがいろいろ入ってくるようになって、
あとリンゴ酢、ブドウ酢、ザクロ酢、うん、
なんかそういう、
そう、とかね、
そう調味料系とかなんかこうちょい足し系というかね、
うん、
いうもののバリエーションもどんどん増えてはきましたよね、うん、
あと簡便 家で言うとね、はいはいはい、そのこれ読もうかな、じゃあ、昼夜が逆転さん、この30年で食べなくなったもの、食べるようになったものというテーマを聞いてカレーのことが頭に浮かびました。多分30年前は今ほどスパイスの効いたサラサラのインド風カレーは食べてなかったと思いますし、タイのグリーンカレーはほとんど食べる機会がなかったように記憶しています。それが今ではグリーンカレーは松屋の限定メニューに登場し、再びの登場に期待をするようにもなりました。2000年問題のためにコンピューターの技師をインドから大量に雇用し、その後に日本に住んだため、インドのカレーが普及するきっかけになったということも聞いたことようにも思いますが、日本国内ではあれだけこってりした欧風カレーが主流だったはずで、カレーは一晩寝かした方が美味しいなどと言われていたのが、こんなにいろんなカレーが食べられるようになったのは、カレーか、本当のところはどのような変化があったからなのでしょうか。またインド風のカレーやグリーンカレーを好んで食べる人と食べない人で年齢や住んでる地域か分かりませんが、何か新たな階層みたいなものができたような気もしています。さらには家庭で食べるカレーも箱のルーからレトルトパックへ主流が変わったということも知りました。食には当然のことながら文化背景も大きく影響していると思うのですが、どういったことがこの30年のカレーの勢力図の変化に関係しているのか不勉強で丸投げをして申し訳ないのですが、また予告編を聞いてなかったのですでに語られている、あ、大丈夫ですよこれは、他にも、大勢の方が触れてそうですが、せっかくなの機会なので、皆さんに教えていただければ幸いですということで、
は
い、
加えまして
1個解説をしていいですか、はいはい、そう、この方がおっしゃっているように、今年2018年に、カレーの、ね、箱のルーの消費量をレトルトパックが超えたんですよね。なんかそういう意味では転換期で、同じカレーの中でもレトルトが今一番、だからお家で料理をするルーを使ったカレーっていうのはちょっと減っているっていう話はあります。
ラジオネーム越後屋、30歳新潟県魚沼市、メールテーマは食の平成史と聞いて、レトルトカレーの調理の仕方に変化があるのではないかと思います、うん、先日スーパーで買い物をしていて、レトルト食品コーナーに並べられた新商品マイサイズいいねプラス塩分が気になる方の欧風カレー、大塚食品という現代らしいパッケージに出くわしました。気になって一つ購入しようと思い、裏側を見ると調理方法が図説されていました。そこには箱を開ける1、2、箱ごとレンジで温める500W で1分20秒、3、箱を持って取り出すと大きく書いてあり、その下に小さくお湯でも温められます3分から5分と記載されていたのです。今更かもしれませんが、これは私にとって驚きでした。レトルトカレーは湯煎して食べるのが普通だったからです、うん、思えば昭和40年代の発売開始から国民食非常食として親しまれてきたファーストフードの一つですが、電子レンジの普及とともに平成の世を進むにつれ、調理に手間をかけず時短となり、なおかつ美味しい調理方法をして、湯煎ではなく電子レンジを推奨しているのではないか、そのように感じた出来事でした、というので、カレーについては渋川さんいきます、どっちします？長いよカレーの話俺も。
そうですね、でも最近やっぱりカレーの本当多様化っていうのは進んでるなと思うんですけど、うん、でも結構日本に入ってきた大正時代とかも、うん、カレーいろんな食べ方してるんですよね。海苔入れたりとか、結構いろんなバリエーションがあってですね、うん、割と何でも取り込みやすいものではありますよね、うん、で、そういう欧風カレーとは別の、うん、食べ物みたいなところないですか皆さん、あのインドカレーとか、うん、そのタイカレーとか
っていうな、タイカレー、グリーンカレーってカレーっていう感じはあんましないですね、
スープ
な感じ、なんか、いやもうその食べ物みたいな、なんか違うもの
かっていう感じ、
うめえと思ってアジア食ってるぜっていう感じしますね。
稲葉のタイカレーってさ、
あ、でもあれもうまいですよね、
缶詰の
あれ最高に美味しいけど、
美味しい。
でもレトルトとはちょっと離れちゃいますけど、僕が住んでる下北沢でカレーフェスっていう、はい、イベントがあるんですよ。で、これはものすごく人が来るんです本当に、うん、ちょ何人かまだちょっとわからないですけど、とにかくカレーフェス目当てで人が下北沢に集まって、まあカレー屋に並ぶんですよね、うん、なんかその概念があんまないじゃないですか僕らには、うん、ラーメン屋はよく並ぶけどカレー屋に並ぶっていう、 でなんか結構やっぱトレンドなんかを見てると面白くて、結構薬膳カレーとかが今流行ってて、あ、ね、であの小麦粉不使用とか
ね、そうですね、
うん、そうそうそう、そういうところが人気が集まってたりしてますね。
分かる、こう昔夕方歩いてると、うん、どっかからカレーの匂いがして、うん、教習誘われるっていうか、うん、家帰りたくなるみたいな定番だったと思うんだけど、うんうん、今の子に聞くとなんか、まあ、まず給食もないところも減ってきて増えてきてるし、こうなんかカレーの匂いで家思い出すっていう回路がちょっと薄まってきてて、なんかこうインドカレーの匂いと私たちが想像してたあのいわゆるレトルトカレーの匂いって全然匂い違うじゃないですか。だからやっぱ食でどんどんこう記憶が切り替わっていくってことに如実にあるんだなっていうのはカレーでよく感じました。
まあ、カレーのそのいわゆる皆さんが今ずっと言ってそのレトルトのカレーっていうのがまさに昭和40年代ぐらいからまあ家庭に普及を始めるんですけど、これも別に最初からバシバシ普及したわけではまあなくって、いろいろとまああの子供に向けてキャンペーンをしてあの普及したというプロセスが
インド人もびっくりみたいな、
いやあのまあ CM もそうだし、基本的には子供食みたいな感じでその普及していったという話があって、でこれ なんかね、あのそれこそいわゆるカレー粉のメーカーの方の話でね、面白かったんですけど、今それをまさに中国で同じことをやってると、うん、どういうことかというと、あの一つは、スーパーであの、まあ、例えば中国って小さいお皿の料理をいっぱい並べてなんかたくさんこう出せみたいな文化じゃないですか、うん、だから奥さんがその一皿完結のご飯にカレーかけただけのものとか出すとやっぱり手抜きって思われるんですって、うんうん、でそういうところ そのイメージを変えるためにまず何をやってるかというと、スーパーの試食とそれから幼稚園での試食会、うん、子供の舌をつかめと、うん、でお母さんカレー作ってっていうのをまず広める、うん、そこから都市部にカレーショップを出して、うん、もうカウンターめっちゃ高い、そして値段もめちゃめちゃ高い舶来の高級品みたいな感じでそのカレーっていうのを推すっていうのをやっていて、なんかそのカレー自体を言ってみればその戦前からあったカレーとか、昭和30年代ぐらいのカレーってまずあの色がね結構白っぽいんですよまだ、
うん、
あの全然茶色くない、うんうん、あのでカレー粉っていうのが入ってきて今の茶色いあのクミンのあれクミンっていうスパイスの香りなんですけど、クミンの香りのするカレーっていうのがまあ定着をするようになって、あれがカレーだっていう風になっていったっていうのがまず一つで、もう一つはあのインドカレーの話ずっと出てますけど、インドカレーも、初めて日本にインドカレーのお店を出した人っていうのが70年代ぐらいかなに下北沢にそのお店を出したって言ってるんですけど、出したって言ってるんですけど、うんうん、その人はインドに行ったことがなくて本場インドカレーを想像で作ったっつって何言ってんだ、
それをもっとしてインドカレーなの、それは。
だから僕らが思っているそのインドカレーっていうのも、うんうん、あのこれまた後でちょっと喋るんですけど、うん、それこそ今の西川口みたいに移民の人が入ってきて、うん、移民の本格料理がだんだん日本に合わせてこうジャパナイズされてきたんじゃなくて、うん、最初から日本人が想像で作ったインドカレーっていうのがあって、うん、そこをめがけて、うん、あのいろんな人が入ってくる、うん、で最近だとあのインドカレーのお店をその開いてるのは別にインドの方ではなくて周辺国の方が専門職っていうことで入国をするとビザが取れるので、うん、それであのお店を開くっていうケースもちょいちょいあって、うん、あの実はだからインドカレーって言っても外から入ってきて日本に定着したんじゃなくて、実は日本の中にあのいやいやみんなの知っているレトルトカレーじゃなくてインドカレーっていうのがあるらしくてねみたいなから始まっているっていう、結構ね複雑なプロセスを経てあの変化をしてきているので、何かこうなんだろう、一つの要因で一気に変わったみたいな話だったり、いつなんかある時期からなんかこう広まってきたよねみたいなものでもなかったりするっていうカレーの話は、しだすと止まらないんですけどあれですね、本日2回目のカラオケタイムですね
これは倉本からのリクエストなんですけれども、こうあのおいしんぼですよ、こうおいしんぼアニメ見てた世代はちょ歌いたくなるっていう、その平成のキラキラ感が詰まった課長になっているっていう、いやもう聞けばだってキラキラしてるの気づくもん、なんかもうこんな曲だったなと思って、うん、でなんかおいしんぼってやっぱりその平成の初めの頃からずっと放送してるから、とやっぱ平成のこう社会問題とか食文化とか如実に反映してるとこいっぱいあったじゃないですか、タイ米問題とかね、タイ米がこう日本のお米じゃなくてタイ米を を食べましょうっていうあの社会問題になって
冷夏かなんか
で、そうそうそうそう、
お米が取れなくて緊急輸入した
そうで、そうそうそう、でもあの頃まだそのアジア料理というかこうタイ料理とかインドネシアの料理とかそんなに一般化してなかったから、こうタイ米をそういうものに合わせてじゃなくて日本の米としてしか、
ジャポニカ米と、そうそ
う、日本の米の代わりにしてしか料理しようとしないから、こうなんか味が変でみんななんか食べないみたいな状況になった時に、おいしんぼが違うんだ、これは炊くんだみたいな炊飯器じゃなくて鍋でやるんだみたいな、
山岡がね、
そう、山岡が本当だ、おいしいみたいな感じでみんなが言ってて、
ちょっとバカにしてんじゃない
違うの、なんかすごい新鮮な、なんかこう別の食べ物として米なんだけれども、うん、日本の米とは違う米だってちゃんとこう頭にインストールすれば本当においしく感じるんだと思って、うん、結構衝撃的だったんですよ、子どもの私には。
タイ米が衝撃的だったのも25年以上前の話で、いや今となってはっていう感じになるね、
今だってむしろ好きみたいな、
そこまでしてでも日本人は白米を食うんだっていう時代だったってことだ
よね。そうそうそうそう、う
ん、米騒動かというわけでその曲を、う
ん、はい、中村ゆまのだんだん気になるです。